兵庫ラジオカレッジ1月11日放送分、学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災30年その2です。
若くして学べばすなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句、あずきがゆ、また一人になりにけり。あずきがゆ、また一人になりにけり。元池和子。小正月にはあずきを混ぜて炊いたおかゆを食べ邪気を払う風習があります。年末年始は皆が帰省して賑やかだったけれど、今日は一人でいただくとしましょうか。皆の一年の無病息災を願いつつ。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、先週に引き続き、学生参加番組、語り継ぐ阪神淡路大震災30年の2回目をお届けします。今朝の講座は、本科生対象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ事務局まで提出してください。
今朝の放送は先週に引き続き学生参加番組です。原稿を募集しました。語り継ぐ阪神淡路大震災30年から、今朝は7名の方の発表をお届けします。まず最初のご出演は福佐議長の三船晴美さんです。
今も残る心のしこり、福佐議長三船晴美。平成7年1月17日午前5時46分、阪神淡路大震災が起こった。あの日、朝食を作っていた私はいつもより長引く揺れに慌てて2階に上がり、子供たちを起こした。気がついたら読みかけの新聞を頭に乗せて身を守ろうとしていた。とっさの時にはこんな行動しか取れない自分に呆れてしまった。大したことはないと勝手に判断したのだろう。ところがこの少し長く感じた揺れが、その後想像以上の大きな災害を引き起こしていることに気づかされる。やがてテレビの画面から神戸の街が映し出され、信じられない光景を目の当たりにした。見慣れたおしゃれな街が一変し、茶色と黒色の街に変わってしまっていた。その頃、婦人会の部長をしていた私は、市長さんや他の町の代表の方々と共に近くの小学校の体育館でおにぎりを作り、自衛隊の方々を通して被災地へ送る役目を与えられていた。何台もの炊飯器でご飯を炊き、数えきれないくらいのおにぎりを握り、持ち箱やありとあらゆる箱に詰め、自衛隊の方々に託した。その時は少しは役に立ったという達成感と高揚感が心を満たしていた。しかし時間が経つにつれて、あのおにぎりは本当に被災地の方々は口にされたのだろうかと思えてきた。一年で最も寒い1月に、握って時間の経った冷たく固いおにぎり、底冷えのする寒い体育館の中で震えながら食べていらっしゃる姿を想像したとき、役に立ったという思いはみじんも残っていなかった。 一口でもいい温かい食べ物、ホッとできるプライベートの空間。今思うと、もっともっと被災された方々に必要なものがあっただろうに、できなかったという思いが心の中に残っている。そのしこりは30年経った今も消えそうにない。
三船晴美さんの今も残る心のしこりをお聞きいただきました。一生懸命支援された方にも未だに辛い思いが残っていると再認識いたしました。次は上郡町の高山徳美さんです。
南海トラフ地震に役立つのだろうか。上郡町高山徳美。あの日の早朝、地震の揺れで目覚めたのが昨日のように思い出す。朝食しながらテレビを見ると、通勤する JR 電車は運転停止と報じていた。通勤服のまま昼過ぎまでテレビに釘付けになり、夜まで何もせず早く寝た。翌朝一番の電車に乗るべく1時間以上待って、8時発西明石行きの臨時便に乗れた。安全を確かめての運転だろうが、のろのろとしか進まず、11時過ぎに西明石に到着。これより東は普通ですと何度も降りる客にアナウンスしていた。西明石から東へひたすら歩いた。須磨付近から街並みは一変した。5階建ての市営住宅は傾き、木造住宅の屋根は崩れたのが多い。三宮より東ではビルが傾いたり倒壊、まるで地獄だ。4時過ぎ職場の灘区役所に到着した。足は引きつり歩きにくかった。上司に会うなり、市民からの遺体引き取り要望の電話が多く入っているが、人手が足らないので手伝うようにとの指示があった。連絡が入ると、住所氏名に住宅地図のコピーを添えてあるが、現地に着くと街灯は消え、家や電柱が倒れ、通行不能道路を避けながら懐中電灯で道端に横たわる遺体を探しての搬送作業は困難を極めた。夜半を過ぎて作業を中断し、区役所内の床面に毛布だけ覆っての仮眠は寒さで震え、眠りは浅く朝になる。翌日も運搬作業の継続で足の痛みは続いた。遺体安置場所は学校、体育館、公共施設、ついには区役所の会議室にまで及んだ。その後支援物資が届き始めた。物資は大型車両で到着し、荷下ろしする機械はないので、積み荷を人海戦術のリレーで運んだ。睡眠中の夜中に届いても構わず起こされた。昼間は支援物資を避難所ごとの人数別に分けて配達車両に積み込み発送、休まない体力のいる作業の連続だった。まもなく罹災証明発行事務が始まり、証明内容に不満な人の再調査聞き取りを担当した。今後起こりうる南海トラフ地震のような超大型地震では、被災地域は広すぎ救援の輪が届くのだろうか、由々しき課題です。
高山徳美さんの南海トラフ地震に役立つのだろうかをお聞きいただきました。区役所の職員の立場から壮絶な体験をされたご経験をぜひ語り継いで今後に生かされることを願っています。続いて神戸市の前田勝助さんです。
その後の災害、神戸市東灘区前田勝助。前代未聞の大震災を体験した神戸市民ですが、その記憶を後世に引き継ぐために30年間イベントや講演会が開催されてきました。私も何度かはそれに参加してきましたが、今では薄れてきた感があります。 今一度震災の記憶を呼び起こすことが大事なことだと思います。その後も2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震等が起きました。今年は新年早々に能登半島地震が起こり、次は南海トラフ巨大地震が30年以内に起こる可能性が 70-80% の確率で起こると言われております。この巨大地震に私たちはどう対処すれば生き延びれるか考える必要があります。まず今自分が住んでいるところの危険性は津波の到達する場所ではない安全なところです。地震による倒壊ですが、今のマンションは震度7程度では倒壊することはないだろうと言われています。家の中で家具等の下敷きにならないように配置すべきである。外出している時に遭遇した時の家族との連絡ができるように打ち合わせしておくことも大事なことです。直近の災害について検証します。令和6年の元日に発生した能登半島地震で壊滅的な被害で仮設住宅に何とか入居できて少し日常生活が戻ってきた矢先に、今度は記録的豪雨で河川の氾濫や土砂災害が起き、道路が寸断され多くの集落が孤立状態になったと放映されました。農家の方は地震で崩れた田んぼを補修し、田植えにこぎつけて実りの秋を迎えたら、刈り取り寸前の田は水に浸かり刈り取り不能となり、脱穀できた米を倉庫に積んでいるのが濁流に浸かり水に浮かんでいるのを見ると、泣くに泣けなかったとおっしゃっているのが痛々しいです。災害は全国どこででも起こりうることで人ごとではない。起こった時はお互いが助け合うことが大事なことである。ボランティアは阪神・淡路大震災以後に広まったことなので、兵庫県人として災害時は模範を見せたいです。
前田勝助さんのその後の災害をお聞きいただきました。私たちが育んできた思いやりや慈愛の心で被災地を支えていくことが大切ですね。続きましては神戸市の沢田真由美さんです。
困難も助け合って乗り越えたい。神戸市沢田真由美。夜明け前の午前5時46分、さあ起きてお弁当を作ろうとお布団から出ようとした。その時ドーンと地の底から突き上げるような衝撃を感じ、何？と思う間もなくぐるぐると地面が揺れ出した。あまりの怖さに身動きもできないまま布団を頭からかぶってじっと固まっていた。枕元のラジオのスイッチを入れてみたけれど、地震の情報は流れてこなかった。神戸はいいところよ、大きな災害も地震もないしと言われ続けて長くずっと信じていた。何の物音もしない暗闇の中、不安を感じながら夜明けを待っていた。ラジオからは神戸の様子は流れてこなかった。夜明けとともに長田の広範囲に及ぶ大火災、阪神高速の倒壊、震源地は淡路島の野島断層で淡路島でも大きな被害が出ていること、今まで目にしたことのない大災害が身近で起こっていた。神戸の街はどうなってしまうのだろうと大きな不安でいっぱいだった。私が住んでいる西区は神戸市でも一番西の端。大きな被害もなく、地震発生当日は電気も水道も普通に使っていた。婦人会から各自一生のご飯を持ってきて連絡所でおにぎりを作りますと連絡があり、大急ぎで用意をした。でもこれも当日1回限り、翌日からは断水で1ヶ月以上水道は出なかった。困っていると飲み水にはならないけれど洗い物には使えるよと近所の畑井戸を使わせてもらって何とか過ごした。 災害は忘れた頃にやってくると言われるけれど、異常気象の昨今、毎年のように各地で豪雨や大地震が起きている。南海トラフ巨大地震にも注意信号が灯った。災害はいつ起こるかわからないけれど、準備と助け合いの気持ちを忘れずに、一人の力は弱くても、なんとか30年でここまで来たことを思って、備えはしっかりとして、有事の時には皆と助け合って困難を乗り越えたいと思っている。あの時の神戸の人々の優しさを信じて。
沢田真由美さんの困難も助け合って乗り越えたいをお聞きいただきました。大災害を経験されて、さまざまな備えと力を合わせて助け合うという心が大切であると感じました。次は三田市の鈴木辰美さんです。
阪神・淡路大震災での医療活動。三田市鈴木辰美。私の勤めていた病院は大阪市北区にある。地震の被害は14基あるエレベーターの1基に約2トンの重りが揺れて、人が乗るカゴにぶち当たり変形した。早朝だったのが幸いしたが、もし人が乗っていたら大怪我をするところであった。その他は数箇所壁に亀裂が入った程度であった。ただ、一部のスタッフは出勤してこれなかった。交通が遮断している中で、内科の医師が出勤しようと自宅を出ると、怪我人が多数いて、慣れない縫合をするなど、近隣での医療活動のため、向かうにも向かえない状況もあった。徐々に院内の体制も整備されてきだした1月26日、医薬品、水、備品等を病院の救急車に積み込み、医師2名、看護師2名、薬剤師1名、事務員1名のチームが第一陣として出発した。2号線に入ると神戸方面は全く動かない。赤色灯をつけた20数台の救急車、消防車、パトカーの隊列が逆走して交差点に立つ警察官の誘導で神戸方面へ向かった。東灘に近づくにつれ、町の様子は様変わりした。倒壊し、屋根が地面にある家々、ぺちゃんこの車、波打つ道路。やっと東灘保健所へ到着。情報が錯綜し、混乱している中ではあったが、指示された200人が避難する灘港へ向かった。前日まで書庫などが倒れ、本やガラスも散乱していた医務室を拠点として活動することになった。すべてが未経験で、何をどうすればよいのか迷ったが、全員で話し合い、医療チームが医務室にいることの周知を兼ね、校内に3箇所ある避難所へ向かい、お一人お一人に声をかけ、24時間対応の常設救護所として医務室での診療が始まったことをお知らせした。東灘体育館や灘港周辺の巡回診療もした。外科系疾患は少なく、寒い避難所での生活から起こる感冒や消化器系疾患、今飲んでいる薬がなく困っておられる方などへ少しでもお役に立てればとの思いで診療を続けた。一段落し、医薬品などの補充連絡、第二陣への申し送り事項の整理などを済ませ、体育館の遺体安置所に手を合わせ帰院の途に着いた。
鈴木辰美さんの阪神・淡路大震災での医療活動をお聞きいただきました。交通網や情報が混乱している中、医療関係者がチームを組んで命を救おうとされた様子が胸に迫ります。続いては丹波篠山市の上田和夫さんです。
30年前の記憶。丹波篠山市上田和夫。 あの日、丹波笹山でもかつてないほどの激しい揺れに思わず飛び起きました。そしてテレビに映し出された長田区の大火災に神戸の大空襲そっくりではないかと戦時中の記憶がよみがえってきました。当時丹南町では芦屋市から技官の出向を受け入れていた関係から、直ちに芦屋市への緊急援助を決定し、急遽おにぎりの炊き出しをして届けました。翌日、私は議会副議長として町民を代表し、援助物資の輸送車に同乗して芦屋市へ向かいました。六甲トンネルを出て坂道を下るたびに災害の様相が激しくなり、山手幹線まで来ると車道にまではみ出した瓦礫と渋滞する車の列に動きが取れなくなって、先導する消防司令車の緊急サイレンを鳴らして反対車線を走り抜け、市役所に着いたのは12時を回っていました。市役所では1階ロビーが緊急避難所、地下駐車場が援助物資の集積所で、職員やボランティアの人たちが多く働いておられました。一歩外へ出ると、瓦礫の中で寄り添って腰を下ろしている若い夫婦が目につきましたが、頑張ってくださいなどという言葉が空虚に感じられて、思わず目をそらして足早に通り抜けました。帰る前に北村市長に挨拶をするため3階の市長室まで上がると、前の廊下を長靴履きでモップをかけられているご婦人がおられたので、市長にお会いしたいのですがおられますかと声をかけると、私が市長の北村ですと言われて驚きました。まさにここは戦場なのです。丹南町民を代表してお見舞いを申し上げ、できる限りのご支援をさせていただきますが、その時々によって必要とされる事柄が変わるでしょう。その都度ご連絡を密にさせていただきます。とお伝えして帰路に着いたが、30年経った今思い返しても、橋脚とともに崩れ落ちた高速道路の残像と、瓦礫の中で肩を落として寄り添っておられたあのご夫婦に、何一つ声をかけられなかった悔恨が、胸をよぎるのです。
上田和夫さんの30年前の記憶をお聞きいただきました。市町村長や自治体職員、議会議員などの責任感、そして上田さんの若夫婦への気遣いに胸が熱くなりました。最後は尼崎市の西田はじめさんです。
阪神淡路大震災30年感慨。尼崎市西田はじめ、多くの課題や教訓を残した阪神淡路大震災ですが、令和7年1月17日で30年、現在も繰り返し大きな地震が発生しており、今後想定される南海トラフ巨大地震など、日本に住む私たちにとって地震災害は逃れることができないリスクです。阪神淡路大震災の教訓を決して忘れてはなりません。国や行政、防災機関、そして私たちがたゆむことなく次の災害に備えて語り継ぐことが未来の命を救うことにつながると思います。地震災害体験を語り継ぐには、それは被災者の存在、その方が語る事実、体験、教訓の存在、つまり語り手と語られる内容の存在で、そしてそこに聞き手が存在しなければならないと言われます。同じ被災体験を聞いても聞き手によって解釈は違います。聞き手の生活歴、経験の積み重ね、人生観が違うからです。震災も30年を経過すると、語り手も 少なくなってきますので、自然未経験の聞き手の感性に委ねることになってしまうので、語り継ぐことが難しくなるのだと思います。対策としては、昔から語り継がれる実話、稲村の日同様に、次世代の人たちへ防災教育として道徳心を踏まえ語り継いでいくことを考えねばなりません。日本人の道徳、私はとても大事で大切な文化だと思います。2000年以上の歴史の中で何が道徳的に良いことであるか、非常時に私たちは何をなすべきかという道徳心が育まれてきました。ある外国では大災害が起こると混乱に乗じて頂点が襲われたり、暴行や略奪が起こったりします。しかし日本は災害時には常に相手のことを思いやり、規則正しく行動します。道徳の基礎を家庭や地域社会などで連綿と伝えられてきたからなのです。今後も私たちはあらゆる機関を通じて道徳の習得で次世代に命を守るを語り継いでいかなければならないと思います。
西田はじめさんの阪神淡路大震災30年感慨をお聞きいただきました。日本人が道徳心を失わず命を守るために、この震災のことを語り継ぐことが大切ですね。この度のテーマ、語り継ぐ阪神淡路大震災30年に多くの原稿をお寄せいただき、本当にありがとうございました。今年で30年を迎える阪神淡路大震災での貴重な体験談、そして今後の大災害への大切な事柄についてお聞かせいただきました。すべての方々をご紹介することはできませんでしたが、お寄せいただきました作品は特集号としてまとめ、皆様のお手元にお届けする予定となっています。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は先週に引き続き学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災30年の2回目を、兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました。来週はフリーアナウンサーの藤原雅美さんで阪神淡路大震災から30年を予定しています。さて、ここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和7年度の本科生を募集中です。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。詳しくは電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。